このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
誰もが誰かのサポーター、
なにわ体感、
見たことない大阪。
いつも新しい視点で世界を見つめる、
互いを知ること、互いの違いを認め合い、互いに興味を持つこと、
本質を理解し、より良い社会を築くための一歩を踏み出すラジオ番組。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感、見たことない大阪。パーソナリティの浜崎雄三です。
団塊世代の妹、シンガーソングライターのタラです。さあ、プロちゃん、
はい、
あのね、ライブ配信アプリってあるじゃないですか。
ええ、
あのスマホでね、リアルタイムに配信を見たり、コメントを送ったりして、配信してる人とその場でやり取りができるサービスなんやけれども、
ええ、
こういうのってね、ちょっと私もお友達がやってたりしてて、
はい、
まあ、ちょっとあの参加はしたことあるんだけれども、
はいはい、
あの17とかね、
はいはい、
あとインスタライブ、ね、そうそう、うんうん、あと YouTube でもライブでねやったりしてんのね。
そうですよね。
参加はしたことあるんだけれども、
え、
ポルちゃんって使ったことある？こういうの。
ありますよ、うん、やっぱり一番はね、あの、うんうん、YouTube がですね、まあ、今もね、まあ、コロナ禍があのたくさんあのそういうのが増えてきましたけれど、
うんうんうん、
ね、読み上げを頼りにこうアクセスしてね、
うんうんうん、
聞いたり、まあ、私はなかなかね、あのやっぱり動きが早いもんですから、
うんうんうん、
あの投稿したりなんだりというのはなかなか、やっぱりね、音声をその配信を聞きながら読み上げの声を聞いてやるというのは難しいので、うん、なかなかうまくできていませんけれども、
うん、
あの聞くという機会はね、時々ありますよね、う
ん
う
ん、いや、私でももう全然ついていけない。もう私のお友達やったらついていけるんだけれども、
あ、はいはい、
あの有名な方ね、 YouTuber さんであったり、うん、そういう方の配信なんてもうついていけないね、はい、もう次々にこう上がっていっちゃって、誰が何をこう書き込んではったのかもう読み切れないぐらいパパッと上がっていっちゃうんだけれども、実はね、はい、このライブ配信の、まあ、さっきも言った17ライブっていうねサービスがあるんだけれども、
はい、
アプリユーザー509人を対象に行った調査がありましてね、でその中で会社員と答えた人に聞いたところ、
はい、
およそ6割の人がテキストでのコミュニケーションに不安を感じたことがあるって回答したそうなんですよね。
はあ、
うん、でさらにね、顔や声が分かるリアルタイムのやり方の方が相手の真意を汲み取りやすいって答えた人がおよそ8割あったんよね。
はい、
うん、ただね、これライブ配信使ってる人の調査だからね、そもそもそういうやり取りが好きな人が多そうやけれどもね。
確かにそうですね、う
ん、でね、このテキストでのコミュニケーションが不安とか、うん、顔や声が分かるやり取りがいいとかね、プ、うんうん、ちゃん的にはどう思う？
そうですね、まあ、この結果はなんかね、うん、なんとなくこう分かるかなっていう感じはしますけれども、
うんうんうんうん、
まあ、私は確かにね、声色という言葉も あったりしますけども、
うんうん、
あの声の感じかな、あの文字よりはやっぱりね、うんうん、雰囲気はまあ伝わるっていう部分は、うん、
確かにね、
あるかなと思うんですけども、
うんうん、
なかなか確かにね、テキストってね、文字ですよね、ね、
うん、
難しいというか、例えばだいぶ前ですかね、タラさんとあの、うんうん、LINE でね、いろいろこうやり取りをするときに細切れで何度も送って、ね、もらったら結構読むのが大変なんですよという話をしたりとかね、
うん、そうやったね、うん、
絵文字があっても、うんうん、私は絵文字うまく使えないんでほとんど、ね、うん、文字だけで書いてますとかね、そういうお話をしたことがあるんですけども、
うんうん、
まあ、私はね、もちろんあの声の良さはありますけれど、素早く読めるというかね、まあ、冷静に読めるというのは、まあ、文字の方がいいかなと思う時もありますし、
うんうん、
まあ、声の場合ってね、やっぱりこう、うん、曖昧にこう、ね、ある意味こうぼかすこともできるというかね、それ結局、ね、
うん、
結論どっちなのっていうようなこともあると思うんですね、
うんうん、
だからまあ私もラジオとかね、ポッドキャストとか配信とかは結構好きなんですけども、まあ、あんまりテキストをね、不安というのは、思うことはない かなというのが正直なところですかね。まあね、皆さんきっとね、書くことのこの苦手意識があったりとかね、やっぱりどちらかこうはっきりして書かなくちゃいけないとか、どんな風に組み立てたらいいのかっていうのがですね、そういうところにこう難しさを感じている人が結構多いのかなっていう風に思ったりはしますね。
そうよね、私も実際こうまとめるのってパッパッとね、瞬時にこうまとめるってなかなか難しいのかなと思うんだけれどもね、まあそのライブってね、その場のやり取りあるけれども、後からゆっくり見たり聞いたりするのとはちょっと違う感じだよね。
そうですね、やっぱりね、その場のこのリアルタイムのこの、まあ、空気感というかね、まあ、もちろんあのアーカイブって言って後からね見るっていうのもありますけれども、まあ、何かそれは結論をこうどうだったのっていうのを見るというよりは、ね、そこに向かっていく流れを楽しむというかね、まあ、どんな風にこう進んでいくんだろうとか、どんなやり取りがあるんだろうとかね、そういうのをこう期待しながら見る、まあ、あるいは聞くというようなね、ちょっとこう役割が目的も含めて違うのかなっていうのは感じたりしますね。
そうね、まあ、こんなねコミュニケーションって言いながらね、ライブ配信とかって結局ちょっと受け身になるよね。
そうですよね、
だからショート動画もそうやけれども、気づいたら時間解けてたりしてね、
まあ、我々としてはですね、タラさんね、基本やっぱりながらでね対応できるという、まあ、やっぱ音声がメインということになりますので、まあ、時間がね解けることはないかなと私は思いますけどね。
いや、それ絶対ながらで聞いてるみたいで集中してるやつかも。
ここからはモーラの旅のコーナーです。本や雑誌などは私たちが転訳や音訳、まあ、最近はオーディオブックなどもありますけれども、利用できる媒体サービスがいくつかあるんですね、
はい、
ただ街中でですね、無料で配られているチラシやパンフレット、フリーペーパー、まあ、こういった資料はなかなかね直接手に取って情報を得るという機会が少ないんです、そこで目の見えているタラさんにこうした身近な資料を隅から隅まで網羅して読み上げていただく、
はい、
そして全盲の私がこの情報を聞きながらツッコミを入れていこうというのが網羅の旅のコーナーです。
はい、ツッコミ入れていただきましょう今日も、
はい、
そうですね、隅から隅まで私読ませていただきます。視覚に障害のある方にとってはなかなか手に取る機会のないものだと思いますが、晴眼者にとっても実はそこまで読んでいない、いや見ていないことも多いんですよね、
はい、
ということで視覚に障害のある方にも晴眼者の方にも新しい発見がある、それがモーラの旅です。
はい、
さあ今回もね、フリーペーパールルブフリー大阪から前回に続いて神戸の楽しみ方ガイドっていうねページの続きを網羅していきますね。
あ、楽しみ方ね、
はい、
ね、ここ何回かはですね、もう私の食いつきがいいもんで食べ物の話題がですねとても多かったんですけれども、ね、今回はね、お腹が膨らむというよりは、まあ、やっぱ神戸ってね、おしゃれっていうこのイメージというかね、あります、まあ、風情っていうのもね感じるところもきっとあると思うんですけど、なんでしょうね、ポートタワーとかね、この神戸の美しい風景とかね、そんなお話もねきっとありますよね。
いや、あのプルちゃんにはね、まあ、いっぱい食わされました、あのエイプリルフールネタだったよね。
そうでしたね、展示の、ね、そんなんないわってね、もう逆にあのリスナーさんが突っ込まれていたかもわかりません ね、
ね、
はい、
いやもう今回騙されへんよ。
はい、
じゃあちょっとおさらいしますね。
はい、
ルルブフリー大阪の12ページと13ページの見開きで紹介されてる神戸の楽しみ方ガイドのページね、前回は右ページの港神戸らしい写真と 大阪からの行き方のパートをご紹介しましたね。
はい、もう鉄道の話ということでですね、うん、まあ、上には上がいらっしゃるわけですけれども、ね、前回はあの三宮ね、駅が5つかな、あってですね、同じ、まあ、発音は三宮ですけれども、ね、神戸がつくとかですね、漢字が違いますよとかね、そんなお話でしたよ ね、
うん、もう鉄道好きプルちゃんらしいトリビアを教えてもらいましたね。
トリビア、なんかすごい懐かしい響きですね、タラさん。
まあそう言われると最近聞かないよね、トリビアなんてね。
私子供の頃はね、うん、よく耳にするという機会があったんですけれどもね、
うん、
さあではここでですね、はい、タラさんより先に、うん、古のちょい足し情報をいきましょう。
うん、待ってました。
ありがとうございます。いやいやね、まあ、ちょい足しだから短くというところなんですけれどもね、
はい。
はい、トリビアとは英語のトリビア、ね、これ R なんで巻き舌ではないですよね。
あ、
そして V、
うん、
ね、TRIVIA という、ね、うん、英単語ですけれども、うん、に由来しているということで、くだらないことやさまつな雑学を指すんですよね。日本では2000年代のテレビ番組を機にあれですよね、ね、うん、思わず誰かに教えたくなるような意外な知識という意味で定着しましたね。意外な知識ね、タラさん、やっぱり私なんかもうあの声が聞こえてきそうなんですけれども、
うん、さすがです、はい、ちょい足しらしく、ほんまにちょい足しやった。
ついつい喋りすぎてしまいましたけどもね。
いえいえいえ。
さあではもうタラさんにですね、モーラを始めていただきましょう。
はい、それでは、ルルブフリー大阪の神戸の楽しみ方ガイド、右ページの下半分をね、網羅していきますね。
はい、
まず見た目を説明しますね。
はい、
右端にはスマートフォンの形をした黒い長方形のイラストがありましてね、
はい、
で左側には大小の写真とテキストが並んでます。
うん、
でこの先にテキストから読みますね。
はい、
ページの真ん中に、神戸市内の観光施設をお得に遊び回ろう、その横に黒いカプセル型の枠にね、白い小さな文字で最大約50件のスポットが利用可能、そして見出しとなる小豆色の大きな文字で、神戸観光スマートパスポートってあるんですね。まあ、神戸はローマ字で書いてあるんですけれどもね、
はいはいはい、
うん、その見出しの下に大小の写真が並んでて、小さい写真の上に本文があります。
はい、
ベーシックなら約34、プレミアムなら約51の観光施設を1日おわ2日周遊できるお得なウェブチケット、定時割引などの嬉しい特典も、神戸の観光施設をこれ1枚でお得に遊び回ろうって書いてますよ。
うまい書き方ですよね、うん、これね、ね、ね、ベーシックとプレミアムってね、
うん、
まあ、それだけの施設がまずあるっていうのがびっくりですけども、
うん、ね、
まあでもこれ、タラさん51でしょ、
そう、
私、うん、仮にこれ2日間でですね、
うん、
いや、どれぐらい回れるんやろうと思ってね、
うん、
単純計算だとまあ25ですけど、うん、まさかそんなね、時間がいくらあっても足りないと思いますので、
うん、ね、
1時間で2件ぐらい回らなあかんのかとかですね、
うん、
もうあの駆け足のように行かなあかんと。いや
なんかちょっと万博思い出すけど、
本当ですね、な
ん
かね、
これね、行き当たりばったりよりちゃんと事前にチェックしてね、上手に回らないと時間がね、足りないぐらい楽しめるからね。
そうですよね、まあ、待ち時間はね、うん、あの、うん、そんなにないところも、
ね、万博ほどではないと思うけどね、
あるかなと思いますけれども、うん、ここはやっぱりこうね、計画性がこう問われるというかね、
ほんまやね、
プランをこうどれぐらいこう、うんうん、うまく組めるかっていうのをね、
うん、
こうなんかこう試されているような気がしますね。
本当本当。でね、このパスポートについての情報がしっかりテキストであるので、また読みますね。
はい、
はい、この2つの写真の下にパスポートは選べる4種類で、その下に2つの囲みが左右に並んでてね、
はい、
左の囲みの中の上側に薄いブルーの色の帯があって、白文字のタイトルがあるんですね、
はい、
で下向きの三角形2つに挟まれてベーシック、これローマ字ね、ベーシック、はい、でそのタイトルの下に 薄いブルーの星印が2つあってね、
はい、
左側の星にはワンデイ、右側の星にはツーデイとありますね。
なるほど、これで分かれてるんですね。
まあ、デイは、うん、ローマ字でね、ワンデイ、ツーデイね、
はい、
でそれぞれの下側に大きめの文字でね、円マーク2500と、うん、円マーク3900ってあるんですね。
お得になってる、はい、うん、
だから、ワンデーの下にその2500、で、ツ、う、ー、んうん、デーの下に3900って書いてますね。
はいはいはい、
で、右側の囲みは薄い小豆色の帯に白文字タイトル、左側と同じように下向き三角に挟まれて、こちらはプレミアム、これローマ字でね、プレミアムと書かれてまして、はい、こちらにも薄小豆色の星印がワンデー、ツーデーと2つありまして、うん、それぞれワンデーの下には円マーク4500、そしてツーデーの下には円マーク7200とあります。
うん、なんかこのね、パスポートっていうこの響きがね、うん、まあ、ちょっと面白いなと思って私聞いてましたけれども、
いや、なんかすごいプレミアム感出てるよ ね。
そうですよ ね、結構ね、きっと高くなっていくのチケットほどね、お得感というか、うん、きっとあるんだろうなと思いながら聞いてましたけども、うんうん、ね、
うん、
もう私はついついですね、また数字が気になるもんですから、うん、
はい、
ね、このお金とこの施設数とですね、うん、割ったら1施設いくらになるのかなとかですね、おーおー、そんなことを考えてしまいましたけども、
すごいすごい、
ね、
うん、
まあでも ね、1日目2日目ではまたプランも違ってくるでしょうから
ね、
単純には計算はできないわけですけれども、
うん、
まあでもね、いいですね、それぞれにこういろんなプランを立てられるように、まあ、4種類あるということがよくわかりますね。
分かったね。でね、そのパスポートの料金表示の下にあるのが、企画一般財団法人神戸観光局、電話 078-230-1120 とあるんですね。
はい、
でちょっと戻りまして、2つある写真の説明をしますね。
はい、
まず大きい方は写真の左肩にモザイク大観覧車とありまして、うん、下から見上げた構図の観覧車が写ってるんですね。で、水色の空をバックに赤いゴンドラが半円形に並んでるんですね、
うん、
で、この観覧車の円の中心が写真の右下の方にあって、外側の赤いゴンドラの方向に輪のスポークっていうのか骨組みね、緑、
はいはい、
うん、緑色から黄色で、黄色からオレンジ色に塗り分けられてるんですね。で、小さい方の写真ね、こっちは写真の左側に神戸海洋博物館川崎ワールドって書かれてます、
うん、
で、写真そのものは青い空に突き刺すように細い三角形があるんですね。で、その細い三角形は左右にも小さな山が一つずつあって、左右対称に見えますけれども、うん、神戸海洋博物館の象徴的な屋根なんですよね。で、その屋根の後ろにはね、前回もご紹介した写真にも写ってました、モテルオークラの白い立方体が見えてますね。
あ、うん、ね、観覧車と博物館となんか共通点ないかなと思って私聞きながら考えてたんですけど、うん、あんまり思い浮かばなくてですね、
うんうん、
今どうなんでしょうね、博物館ってこうデートスポットになったりするんですかね。
いや、なってると思うよ。
なってますか、やっぱり、
うん、私ね、去年行ったんだけれども、苦労かったね、やっぱり。
そうですか、うん、一緒に見てこう感想を語り合ったりするんでしょうかね。
ねえ、な、もう何言ってるんですか、プルちゃん、行きましょうよ
ねえ、楽しそう。どれぐらいね、こう耳とかね、手触りとか楽しめるのかなってこう気になるところは確かにありますね。最近ね、博物館も音声ガイドがね、うん、借りられたりとか、いろんな工夫もね、見受けられたりしますよね、
うんうん、確かにね。いや、まあ、ということでね、いろいろちょっとプルちゃん感想もいろいろあると思うんだけれども、
はい、
じゃあね、このページの残り一気に網羅してもいいですか。
はい、お願いします。
はい、写真2点とパスポートの料金の右側にはね、ウェブでの購入はこちらっていうテキストのついた QR コードがちょこんとありまして、
はい、
その右側にスマートフォンの大きなイラストがあるんですね。 で、スマホの画面の部分は白色で、これも前回写真に写ってた、真ん中がくびれた赤いポートタワーのシンプルなイラストがありましてね、そこに水色のローマ字で上から4段に分かれてましてね、上から神戸、2段目ツーリズム、3段目スマート、4段目パスポートということでね、神戸ツーリストスマートパスポートってテキストがイラストの上に載ってます。で、最後にページの右下にね、米印で料金は特記のない限り2025年10月現在の税込み表記ですと書いてますね、うん、
はい、
そのね、どのテキストにもすべてね、中国語の簡体字の表記があることを付け加えておきます。
あら、これはタラさん、また中国語を切るってことですか、これ。
はい、もう、いや、もう本当にね、ちゃんとしたネイティブな、ね、中国語言えたらかっこいいんですけれども、もうなんか私が言っちゃうとなんかね、お遊びみたいになっちゃうからごめんなさいもう後で苦情クレームが来たらちょっと本当もうご迷惑かかっちゃうので、ちょっと飛ばしま、
はい、ちょっと割愛、
割愛させていただきます。
じゃあ、はい、あとは左ページの方になりますか。
はい、左ページは次回までのお楽しみということで、
あっという間ですね、いつも、
そうだよね。でもそれなりにいつもね、情報満載やからね。
もちろんです。
はい、
では次回の神戸の楽しみ方を期待して今から神戸にでも行こうかな
早いな、プルちゃん。
さあ、新年度がね、始まって2週間少々が経ちましてね、リスナーの方の中にももしかしたら新しいね、環境で、また再出発をされたという方もいらっしゃるかもしれませんが、
本当
ね、原さんはどうですか、はい、あの、今年度、まあ、新しいのが始まりましたけれど、はい、いろいろなあのイベントのご出演ですとか、曲のね、新しい曲の場合ですとか、何か控えておられますか。
ありがとうございます。あの、なんだかんだね、控えてるんですけれども、ざっくりご紹介させてもらってもいいですか。
もうぜひたくさんお願いします。
ありがとうございます。4月はね、5日にイベント終わりましてね、ありがたいことにね。で、あの、5月は奈良の方でね、はい、まあ、老人ホームでオレンジカフェっていうところがあるんですけれども、はいはい、そちらで演奏させていただいたり、
何かとね、鹿が話題になった奈良ですね。
あ、そうそうそうだよね、鹿でね、話題になったよね、
はい、
で、6月に入って19日、あ、これはね、神戸のね、水道橋にあります、はい、うどんなやさんというところで、私ゆるりというね、ユニットに所属してるんですけれども、はいはい、そこでね、ゲストで呼んでいただいてまして。
うどん屋さんなんですか。
うん、なんかね、うどん屋さんの2階がライブ会場になってるらしくって、なんか結構あの、近藤房之助さんとかね、あの、ピーヘラ、うん、ピーヘラの人とかもね、出てらっしゃったり、はいはい、結構あの、なんか盛り上がってるお店らしくって。
そうですか。
はい、そこですとかね、8月だったら8月1日西宮のね、 RJ さんっていうところで、はい、お店でライブハウスで歌わせていただいたり。
これはゆるりさんでご出演なんですか。
う
ん、
あ、これはね、タラ&スミレというね、スミレさんという方と女性2人で、はいはいはい、あのフォークソングを歌ってまして。
いいですね。
ありがとうございます、でね、9月6日これね、今まだ非公開なんですけれども、
はい、
でもちょっと大きなイベントをします。9月6日、はい、これは開けててほしい感じです。
お、そうですか。
はい、あの、ぜひ、女性2人なんですけれども、うん、すみれさんではない方と本格的なライブをこの日、はい、開催します。
おー、そうですか、
はい、だから9月6日は本当は開けててほしいな、うん、あと10月ね、10月3日は札幌の岩本コーヒーさんというところでありまして、はいはい、
札幌に行かれるんですね。
あ、ね、そうなんですね。
いい時期ですね、10月だったらね。
あ、そう、いつもね、ちょうどいい感じでね、あの、暑くも寒くもなくという感じでね、
もう美味しいものをたくさんまたね、 召し上がることができそうですね。
そうでもね、1週間ずれたらね、急に冷えるからね、札幌は、
ね、そうですよ、ね、
このぐらいはね、
もう第1
週はありがとうございます、うん、あとね、11月は21日、でこれはハッピーハッピー祭りっていうね、ミキタラコンビで、私またミキちゃんっていうね、
はい、
坪内ミキさんという方と2人で、はい、ハッピーハッピー祭りというのをやるんですけど、はい、これまたいろんなことを仕込んでますので、また楽しみにしていただきたい。
いやーすごい、もう
これは神戸でね開催します。さっきの9月6日は大阪の豊中というところでね。
それは公表して OK なんですね。
はいはい、開催します。
そうですか。
はい。
いやー、そうですか。じゃあもう本当に太郎さんももうね、新年度始まったばっかりですけども。はい、大忙しいと。
一応ね、なんだかんだ。そうなんですよね。これ、開催日がこれなんだけど、やっぱりリハーサルであるとかね、はい、曲作りであるとか、いろいろと。
やっぱりね、一つのこのイベントをね。やっていくには本当にこの、
う
ん、
そうそう
ね、練習もそうだし、
ブルちゃんもそうやったでしょ。
ね、あのたくさんご準備がありますので、ね、
そうだよね。
タラさんはまた新しいレパートリーなども増やしていかれてるんですか。
う
ん
う
ん、
あ、はい、あのね、そのさっき言った9月6日の彼女とのライブに向けて、はい、今新曲を制作中なんですね。はい、あのぜひね、ブルちゃんも、うん、はい、あのディレクターの皆さんも来ていただきたいですね。
あ、もうそれはじゃあ、ね、好評が OK になればですね、
はい、
ぜひ、あの、この番組の中でもね、
はい、
触れていただきたいなと思いますけれども、はい、ね、そうですか、
ね、だから好きなことをこうやってね、やらせていただけるってね、こんなに幸せなことないなってね、つくづく私老体に鞭打ちながら頑張ってます。
いやでも本当にあのね、また番組の中でもですね、タラさんの曲をね、はい、今年度ももうたくさん私聞きたいと思ってますので、
いや本当にありがとうございます。
ぜひたくさん持ってきていただいて、そしてね、はい、あの秘話もお聞きしながらね、うん、
はい、
まあ、ある意味私にそこはかかってるんですけれども、ね、インタビューの力にかかってるところもあるんですけれども、
いやもう上手やから、
ね、たくさんもタラさんのね、はい、歌を聞いて、そしてまたイベントのねご報告なども聞けることをね、うん、今年度私も楽しみにしたいなと思っていますので、ぜひたくさんのエピソードをまた聞かせてください、
はい、ありがとうございます。なにわ体感見たことない大阪では、リスナーの皆様からのメッセージをお待ちしております。番組の感想など何でも結構です。リスナーさんからの反応はとても励みになりますので、ぜひ
よろしくお願いします。
JBS 日本福祉放送公式サイトのトップページ、番組へ投稿から専用フォームでお送りください。この番組は毎週月曜日に内容を更新、過去の放送は JBS ホームページの過去の放送を聞くからいつでもお聞きいただけます。
はい、今回はですね、配信のアプリのねお話、まあ、すごくこう考えるところもありましたけれども、
ね、うん、そうだよね、
声か文字かというようなお話をですね、うん、そしてあの神戸のね、たくさんこの観光地、はい、いろんなスポットを回れるというパスポートのお話だったんですが、
ね、
どんなところがあるのか私非常に気になったんですけども、うん、あの時間の都合でちょっとね、一部のご紹介にとどまりまして、また私もどんなところがあるか、うん、いやどんなデートスポットに将来ちょっと行けるかを探してみたいなと思っております。
あの、はい、実際にね、プーちゃん本当にね、あの辺に行くとね、海があるから潮の香りが漂ってきてね、とってもロマンチックさが倍増するんじゃないかなと思うよね。
そうなんですね。
あとその夜やったらね、そのね大観覧車のもう光が色とりどりの、もう本当にね癒されるんだよね。プーちゃん見えてなくてもね、そのムードをなんとなく、あの、ね、肌感で伝わればいいなって私はちょっと思うんだけれども、うん、いかがでしょうか。すぐに行って、
ね、これからも私もやっぱり今年度の目標はですね、
うん、
あの食べ物以外のそういうね、うん、いろんな魅力をですね、はい、あの感じてですね、外でもレポートができるようになったらいいなーなんてね、うん、そんなことを考えたりしております。
本当よね、
うん、頑張ります。
頑張ろう、はい、
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感見たことない大阪、 お相手は浜崎雄三と
原でした。引き続き JBS 日本福祉放送をお楽しみください。